スクールシネマ楽しもう映画の秘密ということで、マリさん、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
2019年、
はい、
1月、はい、おすすめくださるのは
一本目ですね、はい、今年は、まずホルト&キャッチファイヤーという、
ホルト&キャッチファイヤー、アメリカもの。
そうですね、うん、なんかピンとこないと思うんですけど、うん、あのパソコンのなんかプログラミングのコード、うん、なんか初期の昔のパソコンのそういったコードらしくて、なんかこうパソコンの CPU を全停止させるみたいなコマンドらしいんですけれども、あのまあちょっと一般人には聞きなじみがないワードかなと思うんですが、あの80年代前半 の、 あのパソコンの黎明期というか、はい、もうあの本当にこうパソコンがまだなんかすごい重たい、
ね、重くて大きくて
ただの機械だった時代ですね、はいはい、に本当今でこそ何テラとか何ギガとかそういうバイト、うん、大きいあれなのまだ何百ビットみたいな時代ですね、はい、その頃の技術者たちの、
うん、そっか、あの日本でも下町ロケットとかさ、そういうのが流行った感覚で見ればいいよね。
そうですね、うん、まさに
そうするとなんかすごいグッとくる家族劇でもあり、
そうなんですよ、
うん、はい、なんかそんな気がしましたね。これ
なんかまあ一般的に IT 都市というとか、うん、まあ、シリコンバレーがあの一番有名かと思うんですけれども、うん、まあ、そのカリフォルニアに次ぐあの IT 都市って言われてるあのテキサスのダラスが舞台、シリコンプレーリーとも言われてるらしいんですけれども、はい、あのまあ中堅 の、 あのソフトウェア会社にいる、まあ日本でいうところの窓際族、うんうん、向こうはあの窓際逆にね、上の方の方々のすごい素晴らしい景色のところのあれなんで、日本でいうところの窓際族、なんか要は本当にデスクが真ん中の隅っこの方にポコンってあるようなおじさんだけど、実はすごい技術者っていうところに、あの元 IBM と語っている怪しい男が、
営業マン、トークがもう絶妙、
本当怪しいですよね、はい、最初本当に怪しすぎてこいつなんだよって思ったんですけど、
そう、ね、
まあ、まあ実は IBM の、うん、もう本当にあの上層部の人間だった
ね、やり手だった、
やり手のだけども、その実はそのゴードンっていうその窓際族のおじさんの、うん、とある論文に惚れ込んで、うん、彼の元にやってきたっていう、
なんか全てがその人は計画的なのかっていうのを見せつつ、見せなつつ進んでいくストーリーがまたちょっと面白いし、そう、ね、
はい、
そう、あと、あと IT ね、はい、やっぱりすごいのは、はい、おじさんだけじゃなく、やっぱりあのこんなやつがあって、こんな入れ墨者がみたいな、そんなようなう、ね、あの女子がね、すごかったり、
はい、
なんかそういう意味で多彩で、ね、
工科大の、はい、を中退したちょっとパンクな女子を、うん、まあ、とあることがきっかけで出会って、うん、まあ、スカウトというか、
そうですね、
引き込んで、あの、まあ、それまではもう IBM の、うん、あの王者だった、うん、その業界をこう覆そうと野心に燃えた人たちが、こう、まあ、今でいう、まあ、ノートパソコンですね、うん、まだノートにもなってないんですけど、うん、ね、まあ、要はあのアタッシュケースサイズの持ち運びのできるパソコンがあったらすごいだろっていうところで、それの開発に、あの最初は違ったんですよね、最初はただただスピードが速くて、うん、価格が半分っていうところで、あの売り出そうってしてたけれども、うん、そうじゃないと、うん、あることがきっかけで、うん、持ち運びができたら素晴らしいだろうっていうところで、技術者魂に火がつくというか、う
ん、そうそう、なんかね、こうチームを組んでいくっていう、こうなんか高揚感とかも味わえるし、
はい、そうですね、で
家族を犠牲にしてまでね、はい、仕事に没頭していいのかという、そうですね、そういうところも味わえるし。
で、また奥さん、そのゴードンの窓際族、うん、ゴードンの奥さんも、まあ実はもう、そこの夫婦が、メカニカル夫婦というか、はい、で、奥さんは奥さんで別の、会社で結構キャリアウーマンというか、うん、で、子供の壊れたおもちゃを夫婦でこう直しちゃったりとかして、なんならパパの方は、あのさらに開発して、
そうそうそう優秀なおもちゃに、
生
まれ変わる。
そして、すごい、やっぱり、ああ、なんか、そういうことをできるってすごいなって本当に思うんですけど、うんうん、 や本当に当時のその三十数年前の街並みの再現とか、うん、ファッションとか、うん、あの音楽とか、うん、そういったところも本当に楽しめるんじゃないかなっていう。
そうですね、車とかね、
車とかすごいですね、
うん、鼻の長い車懐かしいという感じもしましたけれども
、はい、
これこのシリーズはじゃあ、はい、本国では2014、
はい、年からスタートしていて、うん、シーズン4まで今やっているんですけども、うんうん、日本ではもうあの向こうですごく、うん、あの映画の評価表サイトとかにも 90% 以上の支持率があったりとかして、うんうん、日本でもこう早くあの助力してほしいっていう声が多数あった、う
ん、やっとじゃ
待望作が、
はい、
はい、やっと1月の19日から Hulu さんで配信が始まってるんですけども、はい、角川でも DVD のリリースが予定されておりますので、は
い、じゃあゆっくり落ち着いて見られるね、はい、っていうことですね。
はい、あのご購入いただいても見ていただけるかなと思います、はい、
楽しみです。 Halt and Catch Fire、
はい、
あの2曲目に持ってきてもらったのは、
はい、あの挿入歌というかあのゴードンが途中でちょっと口ずさむ歌なんですけど、はい、ボズスキャックスのリードシャッフルです。
読書紹介コーナーリブル、
はい、気になった本を紹介しようというコーナーです、はい、読書もね、寒い時にはそうどうあの暖かいこたつに入って読書してそのまま寝ちゃったりとかありませんか。はい、南谷にも本を読むのが大好きなのでこのコーナーをしております。今日はねチェーホフの、うん、結婚の申し込みという一幕劇をご存知でしょうか。はい、結婚の申し込み、これはねあの女子1人と男子2人というキャストでできる3人でできるねキャスト、そういう戯曲なのでとても、まあ手軽でと言ったらあれですけれども割といろいろなところで、うん、上演されてそれを目にする機会が多い戯曲です。私にとってああそうねあの面白い工夫がいろいろなところでできるようなねその結婚の申し込みあの場所を変えたり、まああのチェーホフの場合はロシアのね、荘園の話だったりしてあのその荘園を巡ってお隣さん同士がこの境界線とかねそういうので争ったりそこに結婚話が、もつれてきたりとかそういう、まあ、喜劇ですね。喜劇なんですけれども、30分ぐらいでできる商品なんですけれども、まあまあ、昔ね私いろいろなやっぱり結婚申し込みを、ね、劇で見ているんです上演しているのを見たりしているんですけれども私が、かなり昔に見てあのとっても印象に残って今でも思い出すのはあの蜷川幸雄さんが、その頃、20代10代、ね、の若者たちとグループを持ってたんですね。蜷川スタジオという蜷川さんを慕って集まってくる若者たちのグループですけれどもその劇団蜷川スタジオで、待つというシリーズをやってたんですよ。蜷川さんのところに集まってくるもう何十人もの、劇団員たち、その劇団員たちはね結構ねあの厳しい審査を、くぐり抜けてで劇団になったけれども劇団になってるだけじゃなくて1年に1回、うん、オーディション式の、舞台をやってましてそれに自分の好きな相手まあ自分の好きじゃなくてもいいんですね自分が一緒に芝居をしたいと思うあの仲間と組んでそのエチュードを蜷川さんに見せてで蜷川さんが選んでその中からさらにだから何十組とあったと思いますよその中からこれはいいなと思ったのを蜷川さんがこうパッチワークのようにつなげて、2時間ぐらいの、芝居として上演してたんですね1年に1回その、まあ、オーディション形式芝居に勝ち残ったのがチェーホフの結婚申し込みだったんですねその待つというシリーズのそれをとっても私は、面白いあの疾走感のある芝居だなと思ってあの印象に残ってたんでそれを演じたのが、まあ、今ではもうあの蜷川さんの、ところで、 お芝居をずっとやり続けていて、今でも、まあ、コクンとかそういうところでお芝居出てる大石啓太くんと、それから松田香織ちゃんという、松田香織さんと大石啓太の2人が、演じてた結婚の申し込み、すごく印象に残ってましたね。松田さんね、来週、自身の、あの劇団、自身のユニットを持って、あのお芝居を、新作芝居を上演するみたいですので、その情報も、裏ノートミナミズムのブログに貼り付けておきましょう。で、あの今回紹介したいのは2018年、去年の年末に下北沢のシアター711でも結婚の申し込みが上演されたんですよ。私ね、12月27、28だったかな、本当に、あ、もうすぐお正月だっていう時に、その劇団は来ておりました。秋田の横手市から劇団漢字記というね、劇団の人たちが、あの下北沢のシアター711で結婚の申し込みを上演したんですよ。しかもあのチェーホフの結婚申し込みはロシアの話、秋田横手市の結婚の申し込みはですよ、自分たちの庄内弁、あのとてもあったかい、面白い、ただあのただ言って聞いてると、何語を喋ってるのか分かんないような結婚の申し込みだったんですけれども、私たちをとっても楽しませてくれました。そして劇場は満員でした。そんな楽屋裏を訪れた時のちょっと模様を聞いてほしいなと思って、どうぞ。楽屋に行きます。
南谷先生、お見えになりました。
ほら、
ほら、おはようございます。
おはようございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ、すごい、なんか今日すごい楽しみにしてい
て、
粗末なもの出してね、
これ。そんなことないですね。711の楽屋には初めて入れました、隣鈴なりがあるじゃないですか、鈴なりは何回かあれだったんですけど、いつも見るばっかりで、どうでした、昨日初日。
おかげさまでありがとうございました。よかったですよ。
何がどういう
結構入って
もらって、席が満席に出
す。本当
反応があって、
ありますよ、あの芝居、
だから楽しかったね。
楽し
終わったとこも楽しかったね。
トークショーか、
トークショーね。
とりあえず肉でか
っけ、27
本当
もう倍ぐらい入るから。
あ、そうですよ、ね、
お昼だからやっぱり結構、
ですよね。このために稽古はどのくらいなすったんですか。
21回
した。
頭入ってますからね、この人たち。
あの10月の17から、
17から
週3回、
週3回して、
でも時々忘年会などがあって、
飲み会になった、稽古、
それぞれ
職場のね、
だから20回とちょっとですかね。
でもね、これでだっていろんな、ね、何回も、まあ、チーム変えて、私も去年拝見したんですよね、
そうそうそう、メンバーは2人違うから、
あ、ちょっと違う、
3人芝居に2人変わってるから、全然違う。
そう、
全然違う。娘さんのこってりとしていいですよ、娘さんのこ
ってり。すっごい楽しみできましたけど、
はい、ジャンゴ言葉で全部やりますね、
はい、何言葉って、
田舎の言葉で、
ジャンゴ言葉っていうか、もうそこが楽しみで来てますから、そうそう、
8割ぐらいは分かんないっていう、
そう、
は
い、
あの終わった後、トークショーやりますので、
はい、
あの触れ合いコーナー積極的に参加してください。
分かりました、後ろの方から積極的に、はい、分かりました。じゃあ楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとう、じゅんさん。はい、劇団漢字記の皆さんの、興奮した、楽屋模様でした。面白かったです、とにかく。では1月の3曲目は、1月31日に私ライブするんですけど、神保町で、そこで演奏もしたいと思っているカバー曲ですが、早川芳生の雪。 Radio